茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のゲストはプロインタビュアーにしてプロ書評家吉田豪さん。プロインタビュアー吉田豪さんが主に70年代80年代に活躍した女性アイドルをインタビューした本、その本のタイトルは元アイドル。この本の中に出てくる現役当時はわからなかった彼女たちの苦悩、そして吉田豪さんが語る現在のアイドルが発信する SOS とは。今朝のキーワードは元アイドル、現アイドル。
僕例えばね、今目の前にね、郷さんの本全部集めてるんですけどね、郷さんのポッドって本ありますよね、
雑談本ですね、
雑談本でね、
ここ
でねあの中で、須藤元気さんをね、と話してて、須藤元気さんって、私、今格闘技も結構好きなんですよね、でもやってる格闘家の頃から、ちょっと怪しいなっていう感じはね、
頭が良すぎる感じがするんですよね、
そう、非常にすべてをね、計算づくで、やってる、だから格闘技ってそういうもんじゃないんじゃないかっていう。こうなんていうのかな、よくありがちな、もっと下向きにね、向かってけよみたいな感じがあるのに、なんか計算してるなっていうところが鼻につく、とそれを、まあ、言ってるわけですよね、やっぱり自分は計算してるんだとか、で自分がその宇宙がどうの更新してるってことについても、客観的にね、ユリ・ゲラーの話も、
そうなんですよね、
意外と冷静でしょ、
いわゆるスピリチュアルバカ的なイメージありますけど、こういうことを言うといかに世間の人がどう見るかみたいまでちゃんと分かってて、言ってるんですよね。
でそういうのってだんだん聞いていくうちに、読んでいくうちにね、腹が立ってくるわけですよ、なめてんのかと、客をね、
はいはい、
だからテレビのバラエティ番組なんかのスタンスの取り方についても、もう全部分かっちゃってるでしょ、そういうことを分かってるんだよみたいな話でしてるのをね、僕だったら結構、ふざけた野郎だなと思って、それは露骨に出るんですよ、郷さんはなんかまるでカウンセラーのように、ああ、そうなんですかっていうふうに聞いていくでしょ。あのこらえってのはどこでこらえてるんですかね。
これってなんだ、いや本当に取材の時に毎回いろいろ下調べするときに絶対その好きになれるポイントを探すんですよね。
すごい、
あの嘘つかないのがルールなんですよ。その絶対好きじゃないとこ好きって言ったらボロ出るから、あなたのここが好きなんですよっていうことはちゃんと言わなきゃいけないと思って、だから須藤元気さんの場合もだからその計算高い部分はあるんでしょうけど、その自覚的な部分とかは好きなんですよ。で、スピリチュアルも行き過ぎてる部分とかも大好きだし、そういうことは必ず毎回拾って、あれすごかったですよねというのは全て本音だし、で、のびのび話、僕、正直言えば自分自身はスピリチュアル会議派というか、一切信じてないんですよ。例すら信じてないんですけど、
それはね、カウンセラーの構えとほぼ同じですね。
それは感じます。女性アイドル系の取材とかしてるときは、ほぼカウンセリングになってますね。
なってますね。
相手のいいとこ探して、肯定していくっていうのは、カウンセリングですからね、
全くそうですね。これもカウンセラーね、生地なその辺の若いカウンセラーは、最大の教材として吉田豪の、例えば元アイドルとかね、ああいうの読んだ方がいいですね。
数日前、熊切あさみさんの取材してたんですけど、カウンセラーになった方がいいって言われました。
僕もそう思います。
3回ぐらい泣きそうになったって言ってましたね。いかにあなたを誤解してたのかから始まって、バラエティで見るあなたとブログのが違いすぎてみたいな話から、ブログがすごいんですよね、去年本当に死のうと思ったぐらいのなんか仕事辞めようと思って、いろんな人に裏切られて信じられる人信じられない人を全て知ったとか、結構書いてんですよ。でそれをいちいち拾って、何があったんですかみたいな。
いやこれはね、カウンセラーったらね、その辺が勉強不足で、そのクライアントについて事前に調べるっていうことについて、あまりやってないんですよね。
あ、そうなんですか。まあ、全て相手の言ったことから
そっから入るんですよね。でその辺は、僕はむしろ圧倒的に努力してるなと思うんですが、
まあ、タレントさんだと、まあ、データあるからやりやすいですけどね。
そうですね、
まあ、ブログ時代は便利になりましたよ本当に。
もともとアイドルっていうのは、まあ、虚像っていうことですよね。
もちろん演じてるうちにどこかで絶対歪みが出てきて、
出てきますよね、
ダメージ受けますからね本人も。
あれですよね、その元アイドルっていう本の中で僕もこれちょっと読みましたが、その後行かれちゃう人っていっぱいいますよね、
まあ、心病んだ人多数ですよね。
多数ですね。
ほぼと言っていいぐらいの自律神経失調症まで入れたら、僕取材してるレベルだと7割ぐらいは言ってんじゃないかぐらいになりますよね。
これ世間で自律神経失調症は7割もいないですから、やっぱりアイドル その心の闇度っつったら相当ですね、
いや職業的に多分なんか決定的な構造的な問題があるんだと思いますよ本当に。
そうですよね、
ファンが応援すればするほどなんか壊れていく商売みたいな。
ああ、でしょうね、
ファンの過剰な思いが辛いみたいな。
アイドルって、まあ、僕らの頃はその隠し王した時代の例えば天地マリーが僕の最初のアイドルなんですよ、
まあ、あの人もね分かりやすく壊れた人ですから、
ね、分かる、あれはねすごいやっぱりショックでしたよ、まだ僕なんかバカですからね、その天地マリーが出てきた頃は、こんな人がいるんだって、
白雪姫だみたいな、
白雪姫が本当にいたっていう感じでわーっつって、もういい年してたんですよこっちも、大学生で、大学の学園祭に来て、で雨降ってたのかな、みんなビニール傘かな、ビニール傘降ってね、マリちゃんみたいなことやってね、僕それがきっかけで例えば放送局に入ったようなもんですよ。
あ、そうなんですか。
ラジオ局でね行けば、ああいうアイドルに会えるっていうか。
そんな邪心だったんですか。
そうありました。多分面接かなんかでも行ったんでしょうね、きっかけはどうのって言ったら、はいはいはい、僕浜島里さんみたいにちょっと会いたいって、バカなやつ、バカなのに入れてくれたんですよ。である時ね、研修が終わった6月ぐらいに、おいちょっとカジュアルって全然聞いたこともないような芸能班の人が、ちょっと用があるから来いって言うの、なんかこの人のことについて悪いことしたかなと思って、すいませんみたいなこと言ったんですよ、この人誰だか分かるかって、ぺーんっつった、アマチュアだったんですよ。
まだちゃんとアイドルの頃、
まだね、アイドルだったんですが、あれって思ったんですよ、
すでに。
その頃はまだ有名なアイドルですよ、で、皆さんもアイドルだと思ってるし、崩れてもいないんですよ、でもね、なんかね、生で話すアマチュアってちょっと違ったんですよ、自分のイメージと。変なんですよ。
はいはいはい。まあ、後に彼女にはなんかそういう変なイメージがつきましたけど。
つきましたけど、私はいち早く、自分の思ってた人とちょっと違うなとか、笑い方一つ、こんにちはと、へへへへって、おい、へへへはないだろうと思うんだけど。
最近の小坂ゆかさん的な感じだよね。多分ね。
もうそこから始まったね、トンチンカンで。で、なんかね、地方の深夜放送みたいな、なんかの番組にちょっと出てもらったんですね、まだ私が。はいはいはい。でその時に、好きなのは何ですかって言ったら、今このラジオを聞いてる皆さんです
すごいですね。
でそうで CM かなんか入ったらみたいな感じでしょ、ちょっとこの世界はどうなってるんだろうなっていうね、そこを吉田豪さんみたいにこう入り込んで、アイドルってなんだろうとか、アイドル、元アイドルの今の心境とかね、そういうまだ頭がなかったんですね、知識もなかったし好奇心も少なかったし変だなとか。でもその後それこそいろんなアイドルに、まあ、職業が会いましてね、郷さんが好きだった岡田由紀子さんにも何度か会いました、で彼女はもうね、圧倒的にそれさえもその天地真理さんの表裏さえなかったですよね、
ちゃんとしすぎてたんですよね、
待ってるでしょ、で待ってる時にちょっと二言三言言葉交わしてて、じゃあこの後ですからっていうんで軽くこう関係性を作っといて、番組でバーッとこう話すっていうのが普通のまあラジオ番組じゃないですか、それと情動を、まあ、やったんですけど、彼女はね話しかけられないの、ぐったりしてるんですよ、こう待ち合い室とか、つって、この後一つよろしくお願いします、おい大丈夫かよって感じで、で番組になると、まあ表裏っちゃ表裏ですね、まあ、
ちゃんとプロとして
はい、はい、頑張りますってやってたんだけど、でもその頑張りますっていうのは、音声上は気がつかなかったと思うんですけど、もう顔引きつってるし、もうひどい状況だったですね、まあ、その後ああいうことに、ね、なってしまうわけですけど、吉田豪さんはその岡田由紀子さんも好きだったって頃は今みたいなマインドでは聞いてなかったんですか？
ですね、全然普通にファンだったんですけど、なんか負のオーラが出てる人を好きになる癖はあって、確かにそうなんです、岡田由紀子さん死んでアイドルから離れて、でその後好きになったアイドルの人がいて、その人も死んじゃったんですよ、実は。
どなたですか？
ミルクっていう細川不明さんの妹分的な感じで3人組のグループがいて、一番、まあ、サブカル的な素養のある女の子がいて大好きだったんですけど、
そうですか。
でだからどっちも取材とかで接点もなかった、まあ、まだこういう仕事ちゃんとやってなかったことだったんで、だから なんかねできたんじゃないかっていう思いありますよね、会ってたら。
そうですね、岡田一子さんなんか、今の吉田豪さんが話を聞けば、僕すっごくそのカウンセリング効果あったと思いますね、
まあ、ぶっちゃけた話だから、アイドル業界とかね、表面的にはすごい楽になってるように見えますけど、問題点は何も変わってないですからね。
そうですか、
現在進行形でひどい目に遭ってる人も多々話は聞いたりしますから、多 少力になれればとは思いますよ。これ、あの、珍しく僕がちゃんとしたことをしてる部分はそれぐらいですよ。
いや、ほんとそうですね。
それはなんかね、ファンとして接して、なんかね、そういうなんか、責任感というか義務感というかなんかありますね、それは。
今やっぱブログっていうものが出てきて、その、実像の面をあらかじめ知ることができるってのは大きいでしょうね。
そうですね。SOS 的な部分は見えやすくなってますね。
SOS ね。
ツイッターとかでもね、リアルタイムで出ますからね。
なるほど、うん、そのツイッターの中でちょっと今日なんとかでなんとかあるのとか、うん、
ただのビジネス的なものに混ざって、あの、私は自分が嫌いみたいな人自分がつぶやかれたりとかすると大丈夫かなと思うわけですよ、本当に。
これはね、まさに、あの、心理療法家の目ですよ、その耳ですよ、ああそういうなんか本当に隠された本音を聞き取るっていうね、アクティブリスニング、積極的傾聴ができる、やっぱりライターだからプロのインタビュアーってのはすごいな、